皆さんこんばんは。感謝します。命の神福岡教会の小須田です。それではショートメッセージですね。短くメッセージを取り次いで先にさせていただきます。すいません。すいません、ちょっと目が、すいません、目がね、失礼いたしました。それではですね、使徒の働きの8章をお開きください。26節をお読みいたします。3版の方は243ページになります。ところが、すみません、使徒の働きの8章の26節ですね、お読みします。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この御言葉の時をありがとうございます。今日も主が必要なことを語らせ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん改めましてこんばんは。またオンラインの方、あなたおはようございます、こんにちは、こんばんは、感謝します。ですね、賛美大会に本当に出させていただいて、すごく素晴らしい賛美を聞かせていただいて、本当にこう感謝でした。今日はですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、もうすぐ感謝と賛美リバイバルキャンプが使わされていきますけども、1906年にそのボニーブラハウスでそのから聖霊の働きが始まって、後雨の働きが始まったんですけど、10年後にこうちょっと止まって、でその時にまたあと100年後にまた来るっていう、そういうですね、示しがあったということなんですけども、もちろんその予言は吟味をしなくちゃいけないですし、確認をしなくちゃいけないですけども、まあ、私たちの群れでそのリバイバルが始まりましたという言葉が与えられて、働きがですね、今進んでいる中で、この今年の感謝と賛美リバイバルキャンプというのはすごく大きな、この聖霊の働きが始まってくる時ではないかなということを皆さんもですね、期待しておられると思うんですね。で、使徒の働きを今日ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、なんか聖霊の働きとともにいろんなことが起こっているなということを見ることができるわけですね。8章ではその、シモンというその魔術をやっている人がいて救われたんですけども、すごい奇跡や聖霊のバプテスマを受ける人たちがいるのは、それを見て驚いて、まあ、私が手を置いた人が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいとかですね、お金を持ってきてそういうことを言い始める方とかですね、もちろんそれはペトロが退けたわけですけれども、いろんなことが起こってくるんだなということをですね、聖霊の働きとともに思うわけです。そしてまた今日のところ、さっきお読みしましたそのピリポのところなんですけども、主の使いがピリポに向かってこういったところがってあるんですけども、ここはすごく祝福されていてですね、サマリアでたくさんの人々の救いと癒しと奇跡が起こって、働きが起こっている中で、突然神様が、立って南に行きなさいって、こう、まあ、荒れ果てている、というですね、ところにこう行きなさいっていうふうにこう言われるわけですね。で、こうすごく祝福されている中でですね、行くっていうのはやはりこう、なんでっていうふうに思ってしまうでしょうし、と思うんですけども、ピリポはすぐ従って行ったわけですね。でこの後その、エチオピア人の宦官がいて、その方が本当にこう求道者で求めていてですね、でその方に福音を語るんですけども、まあ、馬車にその方が乗っていてですね、あの馬車と一緒に行きなさいって御霊が言うわけですけど、でピリポがこう走っていったって言うんですね。でピリポのっていう人は従順だなと思うんですね。なんで私だったらですね、なんで私が走って馬車と一緒に走らなくちゃいけないのかとかですね、なんか文句言っちゃいそうな感じな、精霊が注がれたらそういうことないとは思うんですけど、ですね、でもここでは彼は従っていくんですね。そして本当にこう求道しているピリポに、すみません、宦官の方に対して福音を、イエス様のことを正確に伝えることができて、そして洗礼を受けて、そして救われて洗礼を受けて、そして喜びに満たされて帰っていったということがですね、書かれています。だから本当にこう聖霊の働きが始まってくるときに、こう聖霊に 私たちが従うということが本当に重要なんだなということをこの箇所からですね見ることができます。で今ちょっと私の箇所を短くさせていただきたいと思うんですけど、今コールセンターで働いてアルバイトをしてるんですね。である商品を、まあ、健康食品なんですけどこう売るっていうセールスの仕事をしているんですけども、で、まあ、最近だんだん分かってきたことがありまして、その妻が休みの日はですね成績がいいんですね。でいつもその超低空飛行の私なんですけども、ですね、まあ、クビにならないようにみたいな感じですね、一生懸命やってるんですけど、そうなんですね。で牧師であって話す仕事をしてるはずなんですけど、なんかそういう感じなんですね。 でも妻の休みの日はですね なぜか自分がトップになるんですね。でそれがこう繰り返すのでだんだんなんかですねあれと思い始めまして、でやっぱ妻が祈ってくれてる日は違うんだなっていうことをですね思いまして、私も妻のために祈んなくちゃいけないなっていうことをすごく今最近思っているわけなんですけれども、皆さんもそういうことよくあると思うんですけども、でまあ、そんなこんなでですね1日疲れて帰ってくると、その恥ずかしい話なんですけど人と喋る仕事をしている仕事なので、もう人と話したくないんですね帰ってくるとですね誰とも話したくないし、もうなんかこうちょっと一人でいたいみたいな感じでですねなってしまうんですけれども、でも電話がかかってくるんですね。私も教会 の部屋家が事務所になってますの でそうすると最近ですね精神的悩みの方が次々に電話が来るんですね。それで話して救われてですね、またその方々がその家庭集会にですね始められたりとか、今なんかいろいろな形でこう始まってきてるんですね。で古賀とか今まで祈ってたところからもですね応答があってネットを見て電話してきたとかですね、そういう方も起こされています。で正直なんかも話したくないなとかですねそういう状況なんですけど、その話すとですね本当に自分も元気になってしまって、でですね、もう聖霊様の働きに本当に従っていかなくちゃいけないんだなということをすごく思わされております。でフィリポって人はすごく従順なんだなということをですね方だなと思うんですけれども、自分が成功していてもまたですね疲れ切っていてですね何もしたくないと思う時であったとしても主に従うということをですね求め、またこれから聖霊の働きが始まってくるので聖霊に従うということを求めていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。